それでは今朝は憐れみに生きる幸いと題して原主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書4章23節から5章7節までです。新約聖書マタイの福音書4章23節から5章7節です。お願いします。イエスはガリラヤ伝道をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気あらゆる災いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむように、悪霊に疲れた人、転換持ちや中風の者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。
皆さんおはようございます。昨日は祈りの中にもありましたけれども、ジョイキッズのクリスマス会、たくさんの子どもたちの声がこの教会に響いていました。昨日はそのジョイキッズの子どもたちが自分のお友達を誘って初めて来る子どもたち、またその親御さんもたくさんおられたようです。教会全体でそのようなたくさんの方々を迎えることができたこと、本当に嬉しいことだと思います。さて昨日のその朝の出来事ですけれども、私がこの教会のメンバーの方のもとへと、訪問するために伺うために、その方が現在入所しておられるその施設のエレベーターに乗りました。そして扉が開くと、ちょうどそのすぐ前をその方が、こう足腰の健康のために、歩いておられるところでした。話しかけようとしますと、それよりも先にですね、後ろの方から、いやおじさん元気に歩いてるのね、とそうやって、私と同じエレベーターに乗ってこられた知らないご婦人が、私よりも先に声をかけました。先を越されてしまいました。あ、お知り合いですか、とこう尋ねたんですけれども、すると、ええ、同じ階に母がいまして、でもうちの母は車椅子ですから、あ、今から点滴に一緒に行くんですよ、そう言って立ち去って行かれました。しかしそれでもそのご婦人は、自分の母親と同じぐらいの年の方が元気に歩いている姿を見て、とても嬉しそうで明るい表情をされていました。形は違えど懸命に生きる自分の親世代、その方が元気に歩いている姿を目にして、思わず 声をかけられたのかもしれませんし、またその場に同席していたこの私も本当に心温まる一コマでした。主イエス様は言われました。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。この憐れみ深いとは一体どういうことでしょうか。例えば自分より弱い立場の人や下の人に恵んであげるとか、かわいそうに思って何かをしてあげること、そうとも言えるかもしれません。ただしそういった捉え方がこの憐れみの全てだと考えるのならば、そこではいつも憐れむ側の人間はやや上から、そして憐れまれる側の人はどこか卑屈になるかもしれません。しかし何よりこの憐れみというのは相手に対して心を動かすことだと言われます。心を動かすこと、どのように心を動かすのかといえば、誰かの苦しみや痛みに対して心を動かす、同情とも訳すことができる言葉です。同情というのは同じ心に生きることです。ある下町の親父さんがしみじみとこう言ったそうです。年を取ったら女房に悪口を言っちゃいけません。ひたすらに感謝する。これは愛情じゃありません。生きる知恵です。この親父さんはですね、以前は喧嘩の絶えない夫婦として町内でも有名だったそうです。しかし今は仲の良い老夫婦として評判。物は言いようですけれども、こういったやり取りを日常の中に組み込んで活力にして生きている超前向きな方というのは案外少なくはないのかもしれません。ところでこの夫婦喧嘩の原因にしてみても、また私たちがいつも人と人との関係の中で悩んでしまうというのは、自分が目の前の人に対して果たして自分は憐れみ深かったかなと、そのことについて真剣に悩むというよりは、むしろあの人が私に対して憐れみが足りないとか、妻が私に対して憐れみに足りないとか、夫が、嫁が、姑が、そのようなところではないのかなと思います。ああ今の一言言わなきゃよかったなとよく思います。今度から気をつけようと。そしてしばらくすると、ああ今の一言言わなきゃよかったな、今度から気をつけようと、こういった繰り返しが起こってくる。同じ心に生きるということ、この分かりきっていることが私たちにとって決して分かりきったことにならないということ、それも事実ではないでしょうか。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。イエス様から私たちは問われています。そこに愛はあるのか、そこに憐れみはあるのか、そういった問いかけを前にして思わず立ちすくんでしまう私たちに対して、しかしそれでもなお答えることができる道をイエス様はお与えになりました。以前朝日新聞のネットニュースの見出しにこういうことが書かれてありました。法廷で涙、裁判員、犯罪は許せないが更生してほしい。今から8年ほど前、2009年の9月、青森地裁に全国3例目の裁判員裁判が行われました。初めてそこで性犯罪が取り扱われたので、 日本全国からとても注目された裁判になりました。この時、一般市民の中からこの裁判員に選ばれた6名のうちのその一人は、今もその青森の教会で牧師をしておられる渋谷智光という人でした。3年前にこの渋谷先生をこの小野谷聖教会にお招きしました。その時に渋谷先生は当時のことを振り返りながら話をしてくださいました。裁判の席では全てが明らかにされていく。しかしその被告人の彼の生い立ちを聞いて驚いたと。彼は生まれた時には両親はすでに離婚していて、一度も自分は父親の顔を見たことがない。母親は自分が小学生の時に病で亡くなった。だから小さい頃から祖母に育てられたと。渋谷先生は少し形は違うけれども、あ、自分と一緒だと思った。そのことが分かった時に、今まで許せないとそう思っていたこの被告人の彼に対して、どこかでもう一人の自分と重ねて見ているような自分がいたと言っておられました。その時複雑な思いが込み上げてきたそうです。彼の近くに行ってあげたいなと、彼を支えてあげたいなと、そういう思い。もちろんこの事件の資料を見たならば、なんてひどいことをしたんだろうかと、被害者の方々のその悲痛な叫びやまた痛みがあります。しかしそこでこの犯罪を犯した彼に対してもそのような思いが湧き上がってきたそうです。彼のそばに行ってあげたい、支えてあげたい。やがて裁判長から判決が言い渡されました。懲役15年。それは今までにない年数でした。今までの年数と倍の年数でした。被告人である彼はそこで、ちゃんと自分の話を聞いてくれる大人は自分には誰もいなかったと言ったそうです。自分の話を聞いてくれる大人なんて出会ったことがないと。そこでもしもただこの求刑通りに15年、それ言い渡すだけだったら、また心を閉ざしてしまって誰も自分の話を聞いてくれる大人なんていない、それだけでこの裁判が終わってしまうかもしれないと。そこで渋谷先生は裁判長にこう尋ねたそうです。裁判長、この後調停の中で話すことができるのは裁判長だけですかと。すると、そうですと、そう答えたので、では彼にこのように伝えてあげてほしいんですけれども、と、こう頼んだそうです。私たちがあなたに考えたこの懲役15年は、決してあなたを諦めた15年じゃない。むしろあなたがこの罪と向き合って、反省して、更生すると信じる期待の15年なんだと、そう伝えてあげてくださいと、そう言ったそうです。すると裁判長は、ちょっと長かったのでもう一度言ってくれませんかと、そう言ってメモを取ったそうです。裁判長は裁判の中でちゃんとその通りに言ってくれました。その時被告人である彼の顔が変わったのが分かった。しっかりとその言葉にうなずいて受け取ってくれていた。そのことは別の裁判官も言っていたそうです。そんなふうに自分のことを待っていてくれる大人がいたのか。彼がこの事実を知ることができたということが、彼のこれから生きていく人生の上でどれほど大きな支えになったか、それは計り知ることができないと思います。 果たして私たちが口にしている正しいことがいつでも人を生かす言葉となっているかと自らを問う必要があるのかもしれません。たとえ正しくても憐れみがなければただ残酷なものとして終わってしまうということだってあるのだと思います。彼に求刑された懲役15年は変わりません。しかし彼に告げられた15年に込められたその思いは彼を生かす言葉として彼に届きました。渋谷先生はこの最後の調停の時複雑な思いが涙となって流れてしまった、泣きながらの調停になってしまったとおっしゃっていました。なぜ複雑か。それは人を裁くということはとっても寂しいことだったからです。もしかしたら彼を裁かなくても済んだかもしれない。彼のいろんな話を聞くことができたならこんな事件がこんな裁判がなかったかもしれない。だからとっても寂しかったと。憐れみ深い人、憐れみ深い人と聞くときに周りを見渡して誰がこれにふさわしくないかということはできても自分が真剣にそこに生きようとはしないのです。いや、何度もそこに生きようとしたかもしれませんけれども、そこで思わぬ反発を受けたりまた誤解されてしまったり傷ついてしまったことがあるかもしれません。こんなこと初めからやれなきゃよかったと、そうやって落ち込んでしまうものだと思います。同情してもらえないのも悲しいことですけれども、同情できないのもまた辛いことです。しかしそのような私たちの生活の中にイエス様の言葉が飛び込んできます。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから、憐れみ深いものは幸いだと。改めてここでイエス様がお語りになった憐れみ深いというのはどういうことでしょうか。旧約聖書の中の創世記には神様が人を形作られて、そして命の息を吹き入れて生きるものにしてくださり、エデンの園を設けてそこに住まわせてくださったという話が出てきます。神様は園のすべての木から取って食べていいよと、そう言ってくださり、園の豊かな実りによって人を養ってくださいました。自由にどの木からでも取って食べてよかったんです。そしてそういう自由の中に善悪の知識の木からは、それは取って食べたらいけないよと、死んでしまうといけないからと、そういう一つの戒めが与えられていました。ところが人は決して取って食べてはいけない、そう言われていた木の実に手を伸ばして神様の前に罪を犯してしまいます。罪の本質は神のもとで生きることをやめることです。神に従うのではなくて自分が主人になって神様に成り代わろうとすることです。その時人は自分が裸であることに気がついたと言われます。自分が裸であることを知って神の前から隠れたと書いてあります。神様に作られた時は裸でした。神様に対してもまた人に対しても全てが明けっ広げだったんです。そのことは裸であることは何の問題でもありませんでした。しかしそこで隠すということが始まった。神様との関係に また人との関係に亀裂が入ったということです。関係が壊れてしまった。その結果、エデンの園から追放されることになります。ところがここで私たちの心を打つのは、そのような彼らのために神様は動物のその皮で作った衣をそっと彼らの肩に着せてくださったということです。ご自分のもとを離れ去ろうとするそのような人間をなお神様は愛し続けられ、守ろうとされる、そのような神様の姿がここではっきりと描かれています。そのように神の憐れみとは、神様の正しさを貫かれることです。それは相手がたとえ正しいものではなくても、ご自分の正しさゆえになおその人を愛するということです。神の憐れみは神の正しさを貫かれる。神様の正しさは相手の不確かさによって左右されることはありません。神様は全く自由なお方です。それゆえに憐れみを受けるに値しないようなそのような相手であっても、その人を追い続け、ご自分のもとへと招き入れられ、大切に守ろうとされます。それが神様にとってとっても自然なことです。神様らしい振る舞いであります。神様は憐れみそのものであるからです。それゆえイエス様が憐れみについて語られるときは、いつも人々にこの神様の憐れみを思い起こさせ、この憐れみの中に人々を招き入れておられる。さあこの憐れみの中に一緒に生きようと。そしてさらに私たちがこの神の憐れみの正しさの中にすでに立っていることに気づくようにと、イエス様は村から村へと渡り歩き、たとえ人々から誤解されても傷つけられようともお構いなしに、人々と同じ心に生き抜いてくださいました。憐れみ深い人というのは、この神の憐れみが自分を生かしているということを知って、そのことを喜んで生きる人たちのことです。そしてこの神の憐れみをたとえ小さなことであっても自分の生活の中に表したい、表そうとする人たちのことです。神の憐れみの中で、自分の生活の中で神の憐れみを映し出そうとする人たち、その人たちがイエス様によって憐れみ深い人たちよと呼ばれています。同じマタイの福音書の18章23節以下のところに、イエス様が憐れみについてお語りになった有名な一つの例え話が書かれてあります。1万タラントという大金を自分の主人に借りて返せなくなったしもべの話です。そこでこのしもべは主人の憐れみにすがって、どうかご猶予ください、そうすれば全部お支払いいたしますから、そう言いますが、もちろん当てにならない不確かな言葉であるかもしれませんけれども、主人はこのしもべをかわいそうに思い、なんとその借金を帳消しにしてくださった。ところがこのしもべはその帰り道、自分に対して1万タラントに比べればわずかな100デナリの借金をしている仲間に出会うと、とっ捕まえて首を絞めて借金を返せと言った。 するとその仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そしたら返すから、そうやってしきりに頼みます。しかしこれを許すことなく、このしもべは牢屋に投げ入れたんです。そこで主人は再びこのしもべを呼び寄せて、そして最後にこう告げるんです。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかと。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。今朝私たちは礼拝に集い、神様の前に立っています。これはただ一人の正しい方、主イエス様が私たちのためにご自分の身を持って覆ってくださったからでしかありません。十字架の上で神の憐れみにすがって、父を彼らをお許しくださいと、そう取りなしてくださった。このイエス様の愛に支えられて今生かされている私たちであるのです。お祈りします。天の父なる神様、今朝もう一度あなたの祝福の言葉を共に聞きました。今朝すでにあなたの恵みの中に置かれている私たちが、その憐れみの中で立ち上がることができますように、目の前の人を大切に思ってかけたその一言や小さな技でさえ、あなたが喜びを持って祝福してくださることを感謝いたします。この神の憐れみを知り、さらにこの世界へと憐れみが深くまた広げられていきますように、私たちが自分の惨めさに倒れてしまう以前に、あなたがすでに私たちを神の憐れみのその確かさの中に置いてくださっている、その中で今日も私たちは私たちの持てる愛を表していけばいい、それを神様が生かしてくださる。今日も私たちは諦めることなく、あなたが支えてくださっていますから、言葉をかけていきます。手を差し伸ばしていきます。今日も苦しんでいる人、立ち上がることができないようなそのような人が、誰かの憐れみによって希望を見出すことができますように、感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答して、しばらくご一緒に祈っていきましょう。